東政新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。今日も江戸時代のくんちのお話です。江戸時代の踊り町の1年は現在と同様6月の小屋入りに始まりました。しかし江戸時代は6月1日ではなく、6月中にそれぞれ日にちを決めて行っていました。そして9月1日は庭おろし、これは現在の庭見世、2日は荷揃い、そして7日にお下り、9日にお上りが行われました。ところで1826年の日記の9月1日の部分に、長崎奉行が長崎奉行所、それも家老の部屋で奉納踊りをご覧になったと書かれているのです。さらに嘆願書と題する記録から、長崎奉行がくんちの前に奉納踊りを内覧していたことが分かったのです。この長崎奉行の内覧については今まで知られてはいませんでしたが、19世紀の初め頃に始まり、荷揃いの前日、誰よりも先に踊りや出し物が見られるわけですから、長崎奉行も大いに満足だったようです。しかし荷揃いを2回行うようなもの、踊り町には次第に大きな負担となりました。そこでこの内覧を廃止してくださいと踊り町が嘆願書を長崎奉行所に提出したのですが、ことは重大、切腹覚悟だったのです。しかし首尾よく長崎奉行の理解を得て、1828年には内覧は廃止されることになりました。実はこの嘆願書を書いたのが木下志賀之助、南画界の大御所木下逸雲でした。逸雲は八幡町音名木下家に生まれ、自身も1817年に八幡町音名に就任、1829年に突然隠居しました。この突然の隠居については現在まで謎とされてきましたが、その真相はこの内覧の廃止だったのです。というのは長崎奉行の理解を得て1828年に内覧が廃止されることになりましたが、実際は長崎奉行の面目は丸つぶれ。そこで1829年、逸雲が全責任を取り隠居、長崎奉行の顔を立てたのでした。ここでお時間となりました。来月はポルトガル貿易のお話です。